ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は愛知県豊橋市信州高田派招待寺大河渡五道さんをゲストに迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週は豊橋の招待寺住職大河渡五道さんと おしゃべりをしていきます。
はい、どうも
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっとご無沙汰をしておりまして、なんか急にお声掛けしたんで面食らったかもしれません
けど、非常に、はい、驚きました。
はい、いや、まあこうしてお元気そうで何よりです。
あ、そうですね、
うん、でもあれですか、その、うん、まあお元気そうではあるけれども、
はい、
この今コロナでいろいろ何でしょう、ご自身にもちょっとまあ気持ちの変化とかあったみたいな話もありましたけど、はい、そこはどうですか。
まずお寺の仕事っていうのが、その法事とか、あるいはお葬式までがですね、こう、省略されている、まあ、延期されている、というようなことを、感じますね。
うん。
だから、お葬式なんかでも、うちの、もともとからのお檀家さんが、お葬式をあげないっていうことではないんですけれども、紹介を受けて、その葬式のお手伝いをするということも私やってるんですが、今年のコロナに入ってからピタッとその、はい、そういった依頼がなくなりました。
ああ。
それは、よそに流れてる
んですよ。葬儀
者さん。あ、そうですね。
とかのね。
はい。
はいはい。
だからそれ、
うん、よそに流れてるわけではなく
て、総数が減っているようなんです。ですから。
そっか、みんな控えてる、
ね。控えてる。そう思いますね。豊橋って、まあ、地方都市ですので、まだまだ、こう、町ではあっても田舎の昔からの風習というのが残っているとこだと思ってたんですが、お葬式をせずに、まあ、直葬みたいな形にしてしまうということが、今年に入ってからやっぱり増えているようです。これは葬儀屋さんからちらっとこう教えてもらったんですけど。
なるほど。まあ地方都市って言っても、まあ名古屋から新幹線でね、はい、ちょうど東京側に行くと1個目の駅になります。
2つ目になりますね。
2つ目か。
はい。
2つ目か。うんですね。こだまが止まる。
そうです。
たまに光も止まる。
光が日に4、5本止まるのかな。
うん。
そんなところですけどね。
ですよね。っていうところで、招待寺さんは、高田派のお寺で、浄土真宗といえば、
はい、
まあ、東西っていうのはよく言われますけど、実は浄土真宗にもたくさんの、ね、宗派があって、
はい、一応10とか11って言われてますからね。
そうですね。うん、あと、まあ、まあ、まあ、勝手にって言うとあれだけど、まあ、ね、浄土真宗ですって言って、いろいろ、それ以外にもありますからね。
あ、はい、
うん、っていう中で、規模で言うと、まあ、3番目になるんですかね。
3番目。
西東。
はい。
うん、
まあ、横綱の2人に、いきなりその次が小結びみたいな感じなんですけどね。
本山が、三重県の、
はい、
津市にあって、
津市、はい、うん、一神殿というところにあります。
そうですね。うん。
あの、
で、
信州の本山の中では唯一高田本山という名前の駅があるのは多分高田派だけじゃないかと思うんですよね。
へえ、あ、駅がある。え、猫？
あ、猫、足元にいます。膝に、
いいですね。
膝に乗ろうとちょっと泣いたんですけど。
ね、うん、猫初出演かもしれないな。
ああ、そうですか。
ええ。うん、で、大河渡さんといえば、まあ、ちょっと今週いろいろなお話を伺いたいなと思うんですけど、そうですね、まあ法話を熱心にやってらっしゃることもあるし、あとはまあちょっとユニークなところだと、消しゴム、
あ、消しゴムハンコですね、はい
はい、なんか私も松本証券ハンコを彫っていただいて、
あ、いやいやいや、
はい、スタンプで使わせてもらってますけど、今も
ありがとうございます。
はい、本当に似顔絵でね、可愛らしい、
はい、
うん、すごい、そういうまあアートなところもあるんですね。
はい、
うん、
最近昔ほど彫ってないですけどね。
ああ、一時期ちょっと掘りすぎましたかね。
ああ、そうですね。なんか取り憑かれたように掘ってましたけど、今は、ああ、なんか、こう、作ってあげたいなとかっていう時に、久しぶりにカッターナイフ握るな、みたいな感じになってきました。
大河渡さんは、
はい、
大河渡五道で、すごい、お段が多いなと思ってるんです。
あ、そうです。これね、アルファベットにするとね、O ばっかり続くんですよね。
本当ですよね。すごいですよね。O が。
O の間に K やら D やらがこう、並ぶというですね、変な、
うん、
名前になってしまってますけど。
ね、もともと本名は千春。
そうです。
ですよね。
たまに忘れてるんですよ。あ、千春って自分のことだったみたいなね。なんか、五道でいる時間の方がずっと長くなってきたような。そんな感じです、ね。
でも、千春時代の話とかもちょっとですね、深がいたいですけどね。
難しいですけどね、なんかね。
そうですか。
なんか、青臭かったなっていうか、まあ、今でも青臭いんですけどね。
いやいや。まあ、浄土真宗の、お寺なんですけど、
はい、
あれ、今、住職になるまでの、こう、道のりというのか、じゃあ、その千春時代で遡ると、
はい、
なんでしょう、その、私のスピリチュアルバックグラウンドは何ですかって聞かれたら、なんて答えますか？
千春時代ですとね、絵を描くことで自分が、なんか、成り立っているというか、絵を描いてなきゃいけないとか、あるいは絵を描けばなんとかなるんじゃないか、みたいなところで、やってきてましたけど、かといってね、今思うと、まだまだ甘いし、ゆるい思いでしかなかったと思いますけど、でも、もう、そんな風なことは感じてましたね。
絵を描く。何歳ぐらいから描いてたんですか？
絵を描くのが好きだと意識したのは小学校の時からです。
まあ、子供は、絵はね、描きますし、幼稚園やら、保育園やら行っても、まあ、描くというのか、描かされるっていうのが、まあ、ありますけど、なんか他の子よりもちょっと自分は好きなんだなって。
あ、それは思いましたね。
うん。ことですね。
小学校1年生の時に、遠足で動物園に行って、その後、動物園の時の絵を描きましょうっていう図画工作の時間があって、その時に象の絵を描こうと思ったんですけど、その象がね、ちっとも描けなくって、すごく悔しい、自分で自分に腹を立ててたっていう記憶がね、すごく残ってるんですよ。だから、あの時からやっぱ絵を描くこと気にしてたんだな。私逆に漢字が書けなくても、 計算ができなくても全然気にしない子供だったんですけど、絵が描けないことは、未だにその、あの時あれ悔しかったなって、っていうふうに覚えてるぐらいですね。
へえ、面白いですね。
だから、小学校6年生の時に私、芸術大学に行くんだって、その時はね、東京芸大しか耳にしたことなかったんで、自分はそこ行くなんて、とんでもないこと言っとったんですけれども、後々そんなとても行けるようなところではないということを知るわけなんですけどね。
でもそういう、もう、進路にしようというぐらいまで、好きだったっていう、
ね。そうですね。ここならなんとかやれるんじゃないかみたいな、この世界ならっていうような感じを持っていました。
じゃあ、まあ本当にそっちの方向にこう進んでいくわけですね。
進んでいきます。だから私立のまだできて10年ほどの名古屋芸術大学っていうところに油絵で入るんですけれども、まだその時はね、私兄もいますのでね、お寺をやるなんていうことはちっとも考えてなかったんですよ。で、芸大に行って、二十歳も過ぎてから、兄が、お寺を継ぎたくない。じゃあ、どうするんだみたいなことから、まあ私が。
家族会議ですか？
そうです、そうです。あんまり、こう、なんか思い出したくない思い出の一つですけどね、その時は、ね。
そっか。でもじゃあ、それまでは、お兄さんが、一応。
もうそうだろうと思ってましたからね。
そうだろう。まあでも、そんなにみんなで、こう、本当にやるんだよねっていうことを確認するわけじゃなくて、まあお兄ちゃんだからね、みたいな。
そうです、そうです。
そうなんでしょうね。
はい。
だけど、やっぱりやりたくないと。なり。
はい。
で、じゃあ、千春と。
そうです。で私もね、欲目がありますからね、お坊さんだったら絵も描きながらやっていけるんじゃないかみたいな、そういうちょっとこう、思いもあって、ちょっとしめしめみたいな部分もあったんですけど、でも、そうはなかなか思うようには いかないですけどね。
まあでもそうですよね。普通の、なんだろう、一般家庭で言うと、まあそもそも絵描くとかってスペースも必要だし、なかなかね、そのアトリエ持つとか大変じゃないですか。
ああ、そうですね。
だけど、まあお寺だと、まあ空き部屋の1個や2個ぐらいは、まああるかなっていうところもね、ありますからね。
そうです。
あと、まあ住職が絵を描いているっていうのは、まあなんとなくこう、悪くないっていうか
、
そういうちょっとこう芸術にも、何でしょう、親しんでいる住職って、
ありかなというような、
イメージありますよ
ね。
じゃあもうそのまんま住職にな
っ、いや、そのままっていうかですね、でも大学出る、ね、芸大出るときには、どうしようかなんてあんまり考えてなかったのが、卒業間際に急に就職を決めてしまって、サラリーマンになるんですよ。
そうですよね。確か何かそういうサラリーマン時代があったなと思って。
そこからサラリーマンを神戸で勤めるんですけど、2年間勤めて、でも2年、昔は猛烈でしたからね、土曜日も仕事だし、もう普段毎日10時過ぎ、11時とかっていうぐらいまで働くような、そういう会社でしたので、まあなんか、
当時はブラックとかいう言葉もない
ですね。ないです。みんなそんな感じだったので、で、なんか、やっぱその時に思ったのは、やっぱこのまま絵を描けないような生活でいいんだろうかっていうことはあったんですよ。で、またそれの逃げのために、ちょっと仏教の勉強もしなきゃいけないというのを理由に会社を辞めてしまってですね。で、京都へ行って、 で、龍谷大学の聴講生というのになりをしながら、アルバイト生活をして絵を描くという。で、聴講生は2年ぐらい行ったんですけど、あとはアルバイトしながら絵を描くという、ちょっと作家気取りの生活を、全部で3年、4年いたのかな、京都に。
だから、いいですね。
あの時は、ちょっと面白かったですね。周りにはそういう、なんかこう、今でいうフリーターみたいな絵を描いてたり、ものを作ってたりする人間がたくさんいて、
また京都って結構そういう人が、まあまあ、
よかったです。
多分昔から、いたり、まあそういう人の存在がなんとなく許容されている部分はありますもん
ね。ありました。で、特に若いその作家がバーッとこう出てくる、ウェーブが起きた時にちょうど私、その関西にいたもんですから、なんか、あったんです。そういう時がですね、ちょうど、1980年後半、半ばから後半にかけてかな。でも、学生時代から、どんどん、展覧会とかに大きなのに呼ばれたり、企画展が大当たりしたりとか、で、県の美術館とかでも若手を取り上げたり、なんてのが始まった時代で、あ、自分もそれに続けるんだ、なんて勝手にね、全然いけてないのに、そう思い込んで、頑張ってた時があったんですけど、でもそこから、お坊さんちょっとちゃんとやらなきゃいけないな、ということも思ってか、なんか自分の中でだんだん冷めていく分があったのかな、部分が。で、高田本山という、その先ほど紹介いただいた三重県の本山に行って、まあ、永平寺の修行みたいなと全然違う、単に見習い職員みたいな形で、朝昼夕のお勤めだけして、あとはまあ掃除したり、細々した用事を言いつけられてそれをするみたいな生活を、またそこで2年間ほどしてました。
そうなんですね、そういうちょっと本山の、まあ、小僧さんじゃないですか。
そうですね、本当そんなんです、で、夕方から次の日の朝までは暇なもんですから、いろんな人がそのお説教を聞きに行きましょう、仏教の勉強をしませんかっていうお誘いをいただいて、で、そこで私は初めて仏教に出会ったという感じです。
年で言うと何歳ぐらいですかね。
28、29ですね。
その頃から、こう、千春が五道に。
そうですね。そうです。五道さんって呼ばれるようになって、最初は誰のことだろうと思ってたぐらいの、感じだったんですけれども、だんだんとそっちの世界に、入っていったというか、すごく衝撃的だったんですよ。仏教ってこんなすごいこと言ってたんだって。自分がお寺に生まれ育って、お説教師の先生が来て、お客僧様なんて呼ばれて、その説教をもちろん子供なりにちらちらとは聞いてはいても、ピンと来るわけもないんですけど、その28、29で聞いたときには、なんか、これはすごいっていうふうに思いました。特に、三重県がその時、素晴らしい先生がいろいろご縁があった、聞ける、場所があったもんですからね。そこに、そういう、いい先輩方が、まあ、連れてってくれたというのは、私は本当に、本山に行って何が良かったって、それが一番良かったと思ってます。
じゃあ、ちょっと、今日はこの辺で、また明日、どんなお話を、聞いたのかっていうところを聞きたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる T TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。Thank you.
ぐい西軍城の前に現ず。天に従い官に赴いてあまねからずということなし、しかも常にこのもない座に処しなも。御意御意願わくは三宝しね正願をなれたまえ。お来まが藩やはらみな信用を不術集むるところの苦悩具は、私日本内震災を死者諸将連に越し放置を将軍すして願わくは、文に仏門の光明内にの門立宮がにない日のもない道馬のかにせんごと。
このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。